とハッピー NPO。
これからの30分間 NPO や市民グループからゲストを招きし、具体的な活動や思いを紹介していきます。この番組では活動の情報を皆様にたっぷりお届けしていきますので、どうぞお聞きください。でリスナーの皆さん、こんにちは。今週のナビゲーターは、地域環境デザイン研究所エコトーンの太田光平です。そして、毎月最終週は近畿労働金庫地域共生推進室の中須正治さんとともにお届けしています。中須さん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
ね、あの緊急事態宣言が発令されて、はい、まあ、今もね、まだ、夜はね8時までのお店になっていますが、まあ、これが、早くに解かれるという話もありますけれども、一方で早く本当に解いて大丈夫なのかという不安もありますし、NPO、NGO、市民グループの皆さんもこの、ね、2月3月でいろんな、ね、多分年度末でイベントをね、うん、あの来年度に向けた今年度の課題の総括だったりだとか、こういう何かいろんな企画を多分されてた方も多いんじゃないかななんていうふうに思いますが、あの随分オンラインに切り替えられたりだとか、ね、まあ、やっぱり年度内は少し安静というかね、様子を見ようということでイベントを取りやめられたりだとか、まあ、いろんなことが多分あって、今年今年度でいくと多分思うように本当に皆さん活動がねうまくいかなかった、思うようにいかなかったんじゃないかなというふうに思いますけれども、まあ、来年度どうなるかっていうのもまだ今もまだね、まあ、全然不透明、というか、やっぱりそのコロナとどうお付き合いしながらですね、この活動を進めていくかということでいくと、各 NPO は多分いろんな課題を抱えてたりだとか、何か新しいことにね、その乗り越えて次のステップに行こうというようなことで考えられている団体がほとんどなんじゃないかななんていうふうに思いますね。まあ、ローキンさんもいろんな、ね、ところお付き合いがあると思いますけれども、はい、例えば、まあ、イベントでいくと、ワンワールドフェスティバル、
はい、
ね、2月の頭に、はい、あのオンラインで開催になりましたけれども、ね、はい、こちらも、ね、コロナの影響で、はい、ローキンさんの一つセミナー、例年、ね、やられているオンラインセミナーの方で一つ講座を持たれたというふうにお伺いしていますが、はいはい、いかがでしたか。
はい、まあ、先ほどありましたように、まあ、コロナ禍ということで、まあ、いろんな活動取り組みをしてますし、どういった活動が求められているのかというようなことで、ワンワールドフェスティバルでもそれを取り上げて、
はい、
開催をさせていただきました。うんうんうん、まあ、テーマはコロナ禍での SDGs の取り組みということで、大阪府内の協同組合および非営利共同セクター、まあ、連絡協議会というのが昨年発足をしまして、まあ、その各構成メンバーの構成団体の方々と一緒にオンラインプログラムセミナーというのを開催をしました。
はい、
ワンワールドフェスティバル、例年でしたら会場で開催するんですけど、ご案内の通りオンラインということで、全体のアクセス数は4万ということのようなんですけども、今回の私どもの、オンラインのセミナーにどれだけご参加いただいたのかがちょっと不透明なんですけども、まあ、それでも新田さんという SD ジャパンの事務局長の方に協同組合非営利共同セクターに対する期待というようなことも含めてお話をいただき、はい、パネラーとしては森林組合さんとか、日赤さん、ローキンのその3人での活動報告とトークセッションというのを開催しました。はい、
うん、
まあ、非常にこれからどうしていくのかにしても各団体との連携ですね、一団体ではなかなか厳しいけども、いろんな団体 NPO 協同組合が連携して取り組んでいくことが大事かなというようなところを、まあ、講師の方もお話しいただきましたし、具体的に、まあ、そんなことのトークセッションを行ったというのが中身でございます。
なるほど、ね、もう長い歴史、まあ、はい、ワンフェスを長くやられてますけれども、はい、こんなこと初めてですよね、オンラインに切り替わって。
そうですね、
うん、でも、まあ、こういうことをね、新田さんはじめ SDGs の取り組みっていうのがね、ずいぶん声高に叫ばれた部分あるけど、このコロナ禍でずいぶん一定ちょっと落ち着いたというか、でもこのコロナ明けでどうその SDGs 向き合えるかというのは、まあ、いろんなところで多角的に議論が行われているところですが、2月の21日コロナ禍の社会における市民活動を考えるということで、はい、こちらもシンポジウム、
は
い、
ロキさん ね、
はい、されてますね。
先週21日日曜日にこれも和歌山に集まって、
はい、
それでオンラインで流そうというふうに思ってたんですけども、緊急事態宣言ということもあってもう完全オンラインで、
はい、
講師の方は和歌山の方なので、
ええ、
和歌山の事務所からですけども、パネラーはそれぞれ、うん、 京都、滋賀、神戸というところからつないで、まあ、大阪ロキンは大阪からということで、オンラインシンポジウムをさせていただきました、はい、タイトルはコロナ禍の社会における市民活動を考えるということで、まあ、和歌山大学の西川先生、はい、准教授の方に、うんうん、講演をしていただきまして、
西川先生はね、防災が専門です
よね。そうですね、うん、はいはい、まあ、コロナ禍の社会にの動きとか、NPO のアンケートの内容だとか、大学教育における工夫などについて、まあ、お話をいただいて、まあ、これからどうなるかわからない未来に、まあ、向き合い方としては、まあ、多様な意見を取り入れた取り組みなんかが必要なんじゃないかというようなことの問題提起を受けながら、まあ、パネルディスカッションでは先ほど言いました滋賀 NPO センター、京都 NPO センター、コミュニティサポートセンター神戸の活動を報告をし、まあ、その中で講談社からは、まあ、コロナ禍の浮き込みになった日常の課題に光を当てることだとか、まあ、創造と変化による新しい取り組みを応援すること、それから現場の声に耳を傾けて頼ってもらえる活動支援を行うことなどが、まあ、意見として出していただきまして、まあ、進行は和歌山 NPO センターの副理事長の方に行っていただいたんですけども、はい、まあ、この中ですのでね、ますます支援が必要になってきている状況だということで、
そうですね、うん、
まあ、SDGs の基本理念で誰一人取り残さない社会というのがありますけども、まあ、そういう地域づくりに向けて、まあ、近畿労金と NPO センター、はい、各府県の NPO 支援センターの皆さんとともに取り組みを進めていきたいというようなことを、うん、まあ、最後のメッセージとして流させていただいて、まあ、シンポジウムを終えたという、まあ、そんな流れでさせていただきます。当日は70名のアクセスがございましたので、近畿圏を超えてご参加いただいたというような感じでございます。
なるほど、
はい、
ました。そしてこれ今日の午後ですよね。
今日の午後ね、うん、1時からこれも和歌山 NPO センター の、
はい、
NPO パートナーシップ制度の事業なんですけども、オンラインで新型コロナ感染症から見る NPO の役割というテーマで、岡山 NPO センターの石原代表、はい、代表理事の方に講演をいただきながら、岡山 NPO センターと対談をするということになってますので、これも非常に興味高い、関心の高いテーマでございますので、まだ間に合いますので、申し込みの方は省略させていただいて、
はい、
ラジオカフェのホームページの方からアクセスいただくということで、なんていうんですか、講演の方を聞いていただけ、はい、視聴できますので、
URL 貼っておきますので、 Zoom の、
はい、
そちらからぜひそのままアクセスしていただいたら、はい、事前申し込みいりませんので、はい、今日の1時から2時半ということで、はい、
まだ間に合います、
はい、まだ間に合いますので、ぜひチェックしていただければと思います。本当にね、はい、このコロナ禍で高齢者とか子どもとかね、病気や障害を抱えた方など、まあ、とにかく社会的弱者の皆さんがの暮らしにですね大きな影響で、 NPO、NGO もどう動いていったらいいのかというところが、まあ、動けそうで動けないと、でも動かないとっていうところをどうみんなで支え合いながらっていう話がいろいろ出てくると思いますので、一人一人などういう支援ができるか、一緒に活動が取り組めるか、取り組むことができるかななんていうことを考える機会になったらいいんじゃないかなというふうに思います。そして最後ですけれども、これも3月イベントですね、
はい、3.11 from 関西、うん、毎年やってるんですけど、はい、今年で10年ということを迎えまして、まあ、これもオンラインになりましたけども、3.11 from 関西ウィークということで、つながる続けるつながるということで、1日から6日はいろんなプログラムが発信されますので、ご覧いただきたいのと、7日につきましては、まあ、会場とハイブリッドでするんですけども、震災10年ということで、いろんな講演会とパネルトークとかを予定しています。まあ、これもご案内はホームページに貼らせていただくので、
はい、このラジオカフェ、この京都ハッピー NPO のホームページ、はい、サイトにですね、はい、貼っておきますので、ぜひチェックいただければと思いますし、はい、近畿労金さんのね、
はい、
サイトにも貼って、
近畿労金っていうよりは、
3.11 の特設サイトになりますので、特設サイトがありますので、そこをチェックいただければというふうに思います。はいはい、それではですね、今日もよろしくお願いいたします。 この番組は京都 NPO センター、そして働く人たちの生活をバックアップする近畿労働金庫の協力でお送りしています。さて、ね、この時期になるとですね、毎年実はご紹介をさせていただいている部分もあるんですけれども、でもね、本当に、この2府4県の中でですね、いろいろぐるぐるされていたということもあって、京都ではね、過去3回、これ何の話をしてるんだというふうに思うかもしれませんけれども、実は開催されているイベントがあるんです。
はい、
本日のゲストは、一般財団法人タンポポの家、常務理事の岡部太郎さんです。オンラインにて、電話でね、つないでいただいています。岡部さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
岡部さん、今どちらにいらっしゃるんですか？
今、奈良市のタンポポの家にいます。
はい。ね、実はこちらはですね、ズームで、ね、映像をつなぎながら、はい、電話で今つながせていただいているんですけれども、はい、ね、タンポポの家からということですが、このタンポポの家、どんな取り組みをされているんですか？
はい。タンポポの家なんですけども、奈良を中心に、70年代からなので、もう40年以上になるんですけども、はい、重度の障害のある方々の居場所作りから始まって、でそれがやがて芸術文化活動につながっていき、いわゆる障害のある人たちのアート活動を支える活動をずっとしています。
そうですよね、
はい、
うん、
で私今いるタンポポの家、現場でね、いわゆる障害者福祉サービスの枠の中で障害のある人がアートをしたりとか、それを仕事にしたりということもしてるんですけども、私自身がいる一般財団法人タンポポの家というところが、はい、その現場に関わらずですね、こういった新しい価値観みたいなことをいろんな人に伝えていったり、そのいろんな人たちをつなぐような、そういう役割をしながら活動しているというところですね。なのでいろんな企業さん、団体さん、その中で一番長くやっている老金さんとの取り組みというのを今日お話しさせていただくことになると思うんですけども、いろんなその時々の課題にどう対応していくかということで、はい、いろんなプロジェクトをしています。
そうですね、もう本当に多様な、ね、活動、障害者、いろんなキーワードはあると思いますけれども、はい、ローキンさんと関わりでいくと、
はい、そうですね、もう2000年からになりますかね。
2000年から、
はい、タンポポ家さんと共同でエイブルアート近畿人アート街という取り組みを、させていただきまして、障害をお持ちの方のアート、いろんな絵画も、彫刻も含めて置物とかね、はい、そういうものも含めて展示をさせていただいて、単に展示というだけじゃなくて人アート街ということなので、2府4県のいろんな街並みというんですか、時にはシャッター街 の商店街のとこだったり、小学校 の跡地といいますかね、廃校になったところでを会場にさせていただいたりとかで、いろんな人と人を結びつける、はい、活動を通して、新たな価値を、見出してきたというんですかね、発見して、広げてきたというような営みになっています。そのアートの方もアーティストとしての障害を持ちの方もそれを仕事として作品、商品としてデパートで売られたりとか展示されたりという、はい、その広がりもこの20年のところでできておりまして、この20年間で、延べ14万人の方もおかげさまでご来場いただいて、いろんなワークショップも含めてご参加いただいたということです。京都でも3回開催させていただいて、はい、この近くの三条通りのところでのイベントだったりとか、中央院のところの宿坊ですかね、のアートギャラリー、ギャラリーで展示させてもらったり、立正小学校、
立正小学校
の後のところでも開催させていただいたりしています。そんな経過をたどってるんですけども、今年はその活動を引き継ぎまして、エイブルアート SDGs プロジェクト2021ということで、開催することに、3月に入ればその開催に入ってくるわけですけども、先ほどもありましたコロナ禍でもありますので、オンラインで取り組みをさせていただくことになりました。中身としては3月5日から 24日までのプログラムで、子どもとタッチつながるスイッチオンラインワークショップっていうのを6日の日に開催させていただいて、
はい、
セミナーの方は14日日曜日なんですけど、開催をさせていただく予定になっています。
なるほど。このね、企画運営をタンポポの家の方でされている、はい、ということですけれども、はい、今回のエブラート SDGs プロジェクト2021、はい、岡部さん的にこう、まあ、全部が見どころだと思うんですけど、こういうとこ楽しいよ、はい、いつもと違うよっていうところを少しご紹介いただいてもいいですか。
はい、ありがとうございます。これまで18年やってきたローキンさんとのエブラートなんですけども、大きくは障害のある人、いわゆる福祉の世界と、芸術文化アートの世界、はい、それを地域の中でミックスしていくっていう取り組みをしてきたんですけども、うん、今回新しいプロジェクトをまた再、まあ、スタートということでやりましょうとなった時に、多分地域課題というのはその福祉とかアートとかそういったジャンルではなくて、うん、まあ、いろんなことにまだ上がってるんじゃないかということを改めて認識をしまして、まあ、それだったらタンポポの家のネットワークとローキンさんが持っているネットワーク、うんうん、まあ、これをうまく組み合わせて、まあ、SDGs とずっという大きな器の中ではあるんですけども、タンポポローキンらしいことをやろうということで、
なるほど、
まあ、近畿2府4県の中で、うん、すごく光る活動をされている団体を両者で出し合いまして、で今回ワークショップだったりセミナーに出ていただくという運びになったんですね。でその中でやっぱりその出し合う中で自然と出てきたのがやっぱ子どもに関わる NPO 市民団体多いなということになって、はい、自然とテーマも子どもとタッチということになったんですけど、まあ、やっぱり子どもに関わるということはそこにその背景には親御さんだったり地域だったり支える人たちがいて、で子どもたちの視点を持って街を考えたりとか、まあ、そこからヒントを得ながら、まあ、これから、ね、コロナもあって新しい生活と言われているんですけども、まあ、そこに何かこう自分たちが得れるようなものがあるんじゃないかということで、むしろ私たちが学びたいという気持ちでお声かけさせをしてもらったので、まあ、この人たちが行うワークショップやセミナー非常に楽しみだなというふうに思っています。
なるほど、はい、ね、子どもということキーワードということですけど、はい、まあ、子どもってキーワードでいくと本当に SDGs も多様にもちろん、ね、どこにも絡んできますし、どんな、まあ、ジャンル分けするのも本当にもう多様に複雑に絡み合っているので、なんともね、もう今やその分断するんじゃなくて SDGs っていう中でどう達成できるかって話はいろいろ結びつけられると思うんですが、とはいえ環境の話も福祉の話も、はい、まあ、防災の話もいろんなところで、はい、もちろんね子どもは関係してきますの で、
そうです、ね、
横断的に本当に一緒になんか楽しめそうですよね、
はい、そうですね。
こちらが、まあ、オンライン開催になったということですけれども、はい、まあ、タンポポの家さん、まあ、この、ね、エイブルアートだけではなく、まあ、いろんなところでこの間でコロナの影響が出てきていると思うんですが、はい、いかがですか運営の方は。
そうですね、いわゆる福祉施設の部分ではやっぱり障害のある人たちの命を守るのが最優先だとは思ってまして、うん、奈良県は、ね、今回緊急事態宣言は出てないんですけども、はい、やっぱりその外から入ってこられる方とか、うんうんうん、まあ、こちらから出かけることに関しては非常にこう注意をしながら行っているということと、あとはその食事など、ね、いろんな生活の場面がありますので、まあ、そこでいかに密にならないように、まあ、それこそ Zoom とかいろんなテクノロジー使いながら、はい、日頃のコミュニケーション以上のことをやってみようみたいなことはチャレンジはしてますね。
なるほど、
はい、
そっか、そうすると、まあ、かなりいろいろ、まあ、どこの団体さんもそうですけれども手探りの中でいろんな可能性というかね、次のことにチャレンジしつつという感じですかね。このねエイブルアウト、まあ、18年目にして初めてこの全部オンラインということですよ ね、
ね、そうですね、まあ、18年プラス、まあ、2年で、
2年、まあ、その前ありますもんね、
はいはい、20年ということにはなるんですけども、はい、
うん、
はい、
ね、ちょっと不安もある感じですかね。
どうなるか ね、 オンラインですので ね、
ね、どうなるかですよ ね、
ね、どうなるかですよね、はい、でも、まあ、これはこれで新しい試みで、ね、ここの場にいるとなんかこんな楽しいことがあるんだとこんな風に使えるんだみたいなことは発見があるかもしれませんが、少し中身を紹介していくと、はい、まあ、ワークショップ、はい、ボリューム1ボリューム2ってこう、ね、ありますけれども、
はい、
うん、初めてのなんだこれ、
はい、なんだこれってなんだって感じなんですけど、このやってるタチョナさんという一般社内法人さんなんですけど、はい、いわゆるアートを教える子どもたちに教えるというよりは、うん、子 子どもたちからそのアートの価値観を学ぶみたいな
姿勢
を持ってらっしゃって、要はその子どもたちがその日頃、ね、あの親とか先生にやっちゃダメって言われてるようなこと、あのこれなんだって思うような言葉にならないようなことを思いっきりやってみようっていうことですよね。
なるほど。
でそれがもしかしたらそのいわゆる現代アートの世界だったりとか、アートの評価の世界では実はあの評価されるみたいな、
確かに なんだこれってなりますもんね。
でそれってすごく障害のある人の表現とも近いところがあって、 なんか一般的にはそれは やってはいけないかもしれないんだけど、まあ、見てたらどうしようもなく面白いことだったりとか、でそれはもう言語化できないようなこともたくさんあって、で、それをしっかりあのみんなで見せる場っていうのを作りましょうっていうことなんですね。だからこの今回ワークショップなんだこれって書いてあるんですけど、本当に何が起こるかわからないっていうちょっとチャレンジしてみましょうっていうワークショップになってます。
面白いですよね。なんかこういうふうに使うべきだってこう、ね、なんか勝手に思っちゃってるけれども、
は
い、実はそれ誰が決めたんだと、
そうそうそう、
ね、なんかみんながこうしてるからこうなんだみたいなことをね、うん、勝手に体が情報を読み取ってるのかもしれないですけど、うん、その枠を超えて、まあ、そう考えると障害者の皆さんのアートっていうのはすごく自由で個性豊かで、はい、
そうですね、うん、だからそれが子どもの、あの行動とか考え方にもすごく結びついてるんじゃないかなというふうに思ってます。
なるほど、
はい、
あそして、はい、伝えよう広げようみんなの防災ということで、はい、こちらも防災キーワードですね。
そうなんですよ、あのガラッと変わって防災なんですけど、はい、このママコミさんっていうところなんですが、ほうほう、あの親子での防災っていうのに力を入れていて、うんうん、この団体にはあの史上最年少で防災士になった人とかがいて、要は子どもの目線で防災を訴えるみたいな活動をしてるんですね。そこで、まあ、今回あの割とこうタンポポの家が後継ということもあって、うん、あのただの防災じゃなくて一緒にカルタを作りましょうみたいな、後かける防災というのにチャレンジいただくということで、うんうんうんうん、こちらはだからただ の学びの場所というよりは体験をしながらオンラインで楽しく学ぶっていう取り組みをしようというふうに言ってます。
なるほど、これは面白そうですね、は
い、そうですね、
うん、これも面白そうね。
このママコミドットコムさんは私どもの NPR アワードの受賞団体でもありまして、うん、あの昨年ですかね、あの受賞いただいて、この防災を子どもの世界で取り組まれている団体でして、まあ、ぜひ今回エブラートの方にもあのお誘いしてご参加いただいたということになってます、
は
い、
なるほど、はい、そして、例年ね、マルシェも合わせて開催されている年もありますし、まあ、いろんな販売をね、されて、今年はあれですね、このサイトオープン期間、まあ、3月5日から24日まで、特設ウェブページと連動して、はい、エイブルアート SDGs オンラインマルシェがオープンということですが、はい、こちらどんな感じですか？
はい、マルシェなんですけども、本来でしたらリアルにね、いろんな人たちが交流したりとか、作っているもの、それこそ福祉とか、いろんなジャンルを超えて、そういう位置を作りたいと思ってたんですけど、まあ、それが叶わなくなりましたので、はい、オンライン上で、そういった商品を紹介販売するサイトを作ります、うんうんうんうん、でこれはグッジョブセンターといって、まあ、タンポポの家が5年前に新しく作った障害のある人が新しい仕事とか働き方を提案していく場所があるんですけども、うんうん、そこが日頃ですね、全国の福祉施設での優れた商品を販売、サイトを通して販売をしたりするという部門がありまして、そこと連動しまして今回ご紹介したいろんな商品というのをこの特設サイトの方からご紹介するということになってます。
なるほど、
はい、
そうですか、楽しみです、そして最後、ね、エイブルアート SDGs セミナーということで、はい、まあ、この1回目、まあ、3月6日にいろんなワークショップがあったりだとか、はい、あと、ね、関わられている皆さんが登壇されるんですかね、はい、岡部さんの進行で、
はい、
うん、
そうなんです。今回ですね、子どもとタッチということで、同金とタンポポで出し合ったのが4団体あるんですが、はい、まあ、それぞれアートとか防災とか本当に地域の、丁寧な子どもたちのケアをしているような団体が4つありまして、うんうん、で結局子どもといってもみんな拠点も目標もやり方もバラバラなんですね。
なるほど。
でそれはいい意味でなんですけども、うんうんうん、でこれがセミナーで集う皆さんが集うことによってそれぞれのやっていることを知り合った、もちろんそのお客視聴者にはその活動を伝えるんですけども、活動している人たち たち同士が、そのいいみたいなことを交換し合うという場にもなるなというふうに思って、
なるほど。
でその場を作ること自体がタンポポ老金がやってること ことの意味にもつながるんじゃないかなと思ってまして、その後半ではあの割とディスカッションをしたりですとか、その前の週にそのワークショップを行ってますので、その成果みたいなものを共有しながら、これから自分たちがその地域でやっていくことの意味みたいなことを語り合えたらなというふうに思っています。
なるほど、はい、ね、いろいろこう確かにみんな横でつながってそうでつながって、こういうことやってんだろうななんだけれども、実はそこにはいろんな人関わってたりだとか、はい、いろんな考え方があったりだとか、そういうの交換するとか、こういう時こうだったよみたいな、情報だけでも、あ、そうなんだ、あそこだったらうちこんなことしてたよみたいなね、面白いですよね、そういうのね、
そういった掛け合わせっていうんですかね、コラボっていうのは新しいものを生み出していくきっかけにもなりますので、
そうですね、逆にだから見ている方も私はこんなことしたあんなことしてみたらどうみたいな話もね出てくるかもしれませんし、ぜひですね、このエイブルアートSDGs プロジェクト2021子どもとタッチつながるスイッチというような、コンセプト開催されますので、チェックいただきたいと思います。3月5日金曜日から特設ウェブページがオープンされるということですよね、で6日土曜日がですねオンラインのワークショップになっています。でですね、こちらは事前に申し込みが必要なんですね、
はい、ます、はい、
この申し込み、ご紹介いただいてもよろしいですか。
はい、ワークショップセミナーの申し込みなんですけども、ローキンおよびタンポポの絵のホームページでもご案内しておりまして、でそこからでもアクセスができます。でまたエイブルアートapopo.or.jp の、メールアドレスからご希望 の, プログラムを書いていただいて応募いただくこともできますので、まずはそれぞれのホームページを見ていただければと思います。
そうですね、このラジオカフェ、この京都ハッピー NPO のサイトの方にもですね、この申し込みのフォームもつながるページを貼っておきますので、チェックいただければというふうに思います、初めてのことをこのオンラインでの開催と、オンラインでワークショップっていうのもね、どういう形になるかっていうのはすごく楽しみだし、ただやっぱりなんだこれっていうのがね、最初キーワードで、この今回のワークショップのキーワードでもありましたけれども、やっぱりその何が普通なのかってね、みんな普通って違うでしょうし、でもなんか勝手に普通が決められてる感じもするし、そこをね枠超えて、その障害あるなし関わらずみんなが認め合ったりとか、埋め合ったりだとか、つなぎ合ったりだとかするっていうのは大切な機会、今、ね、岡部さんくしくもその場作りをねローキンさんがずっとしてきたんだという話ありましたけれども、エイバラアートっていうね一つの入り口からですね、地域社会いろんなその20年の中で変わってきたこともあると思いますけれども、もうすでにあっという間に時間が過ぎてしまいましたので、このあたりはですねぜひですね当日オンラインでね、セミナーの方でも多分少しいい意味お話があると思いますので、聞いていただければというふうに思います、
とても楽しい企画がありますので、ぜひお申し込みいただいてご参加いただきたいと思います。
はい、ありがとうございます。岡部さん本日どうもありがとうございました、
こちらこそありがとうございました、
またよろしくお願いいたします。それではリスナーの皆さん、また次回をお楽しみに。この番組は京都 NPO センター、そして働く人たちの生活をバックアップする近畿労働金庫の協力でお送りしました。
近畿労働金庫労金は働く仲間の助け合いのために設立された共同組織の金融機関です。勤労者の皆様には助け合いのための資金結集をお願いし、そして生活バックアップの各種ローンを用意して働く人の生活のサポートを進めてきました。また働く人のお金は働く人の暮らしを支え合うために循環させるという理念をもとに、労金は地域社会の課題に事業として取り組む NPO や社会福祉法人などへの資金循環を進めることで、働く人が安心して暮らせる社会づくりを目指しています。市民活動にボランティアの参加を助成する NPO パートナーシップ制度、 NPO 活動の助成金制度、近畿労金 NPO アワードなど、豊かな地域社会づくりを目指し取り組んでいます。預金もローンも労金で、詳しくは近畿労金のホームページをご覧ください。またお問い合わせはフリーダイヤル 0120-191-968 0120-191-968 まで。